舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ななこちゃったラジオ金曜日。さてここからの時間は毎週金曜日ということで、舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それでは本日の町人をご紹介します。舞鶴市消防本部より桜井明信さん、そして薄井陽一さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお二人お越しいただいてるんですが、まずね、あさってから危険物安全週間というものが始まるそうなんですが、このね危険物って聞くとなんか私の中ではこう刃物とか毒とかそういうのをイメージしちゃうんですが、ここでいう危険物とはどんなものでしょうか。
はい、普段私たち消防職員が危険物と言っているものは、消防法という法律によって定められ規制されている火災を発生させる危険の高い物質のことを危険物としています。具体的には身近なもので言えばガソリンや軽油、灯油、重油などが該当します。
なるほど。そしたら危険物っていろいろあるとは思うんですが、ここでいう危険物というのはその火災 の原因になるものということで、ガソリンとか、軽油、灯油、そういったものが当てはまるということなんですね。
そうですね。
はい。そしてこの危険物安全週間、あさってから始まるんですが、いつまででしょうか。
この危険物安全週間は全国一斉に実施しているもので、毎年6月の第2週に実施しておりまして、今年は平成30年6月3日日曜日から6月9日土曜日までの1週間となっております。
3日から9日までの1週間になるんですね。はい、ね、全国でこの安全週間実施されるということなんですが、どんな内容なんでしょう。
そうですね、この内容につきましてはですね、市内の危険物施設を保有している事業所さんを、特に大きな施設をお持ちのところを対象として特別査察をですね、6月に消防本部で実施しますし、また6月8日金曜日には西舞鶴の京都府舞鶴自動車学校において危険物災害を想定した事業所と消防署の合同訓練も予定しております。
ということは、まず一つ目に特別査察ですか。はい、はい、これはどんなことをされるんでしょうか。
これは大きな危険物施設をお持ちの事業所さんを対象としまして、危険物の取扱い状況等を見させていただいたりとかですね、現場に行かせていただいて施設の状況を確認させていただくという査察を実施しております。
具体的にはガソリンスタンドとかそういう場所ですかね。
もっと大きい屋外タンクとかですね、大きなタンクで重油とか軽油とかを貯蔵されているタンクがあるんですけれども、そういったところを中心に、査察を実施しております。
なるほど。そういうところの、取り扱いを確認されるということですね。そして6月8日この期間中の金曜日ですね、ちょうど1週間後になるんですが、自動車学校の訓練にも参加されると。こちらではどんなことされるんでしょう。
こちらでは、舞鶴自動車学校さんと西消防署の方でですね、合同で、危険物事故を想定した消防訓練の方を予定しております。
ということは対象はその今運転免許を練習中の方
ではなくて、
その場所、
危険物施設がありますので、そちらを想定した危険物災害の消防訓練を予定しております。
そういうガソリンとかを積んだ車もあるからですか、自動車学校に。違う、
そうではなくて、危険物は自分のところで給油所をお持ちなので、そういったところの災害も想定した訓練を予定しております。
なるほど。その運転練習中の方ではなくて、その施設がそういった危険物を取り扱っているということで、はい、
そうですね、
この安全週間に
訓練を実施する方向で考えております。
なるほど。そしてこの舞鶴市内の安全を、ね、守ってらっしゃるということなんですよね。
はい、
はい、この危険物安全週間、皆さん聞いたことありましたでしょうか。あさって6月3日日曜日から、9日土曜日までの1週間この危険物安全週間ということで、ね、舞鶴市内でもこの舞鶴市消防本部の皆さんが市内のいろんなところを回って、安全を、ね、確認されるということです。お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。さて、私長野由香がお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日、本日は待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日の待ち人は舞鶴市消防本部より桜井明信さん、そして臼井陽一さんにお越しいただきましてお話をお伺いしております。さて、お話の前半で明後日から危険物安全週間が始まりますよということでね、お伺いしたんですが、桜井さん、
はい、
標語もあるんですか？
そうなんです。この危険物安全週間を推進するにあたっては、危険物事故の防止と危険物の貯蔵取扱いの安全を広く呼びかけるため、危険物安全週間の推進標語を定めており、今年はこの一球届け無事故へみんなの願いとなっておりまして、車椅子テニスの上地結衣選手がポスターのモデルに選ばれ、市内の各事業所にこの標語入りのポスターを貼り出していますので、またご覧になってください。
はい、この一球届けみんなへ、
届け無事故へみんなの願いです。
届け無事故へみんなの願いということで、なんで一級なのかなって思ったんですが、それを考えられたのがその車椅子テニスの選手の方、
そうです
ね、あ
がポスターのモデルに採用されてますので、
なるほど、はい、そこと絡んでこの一級というふうになってるんですね。
そうですね、
はい、届け無事故へみんなの願いということでね、確かにそうですよね、無事故祈りたいですよね。
そうですね、
はい、ということでね、このポスターが舞鶴市内にもいろんなところで貼られると、
はい、各事業所さんの方に貼り出しをさせていただいてますので、はい、まだご覧になってください。
そうですね、ご覧になってちょっと意識をしていただきたいなというふうに思います。そしてね、今日桜井さんからは違反対象物公表制度についても教えていただけるということなんですが、私これ初めて聞いたんですが、どういう制度なんでしょう？
はい、この違反対象物にかかる公表制度についてなんですが、この違反公表制度とはどんなものかといいますと、不特定多数の方が利用される物販店や飲食店、または一人で避難することが困難な方が利用される病院や福祉施設などの建物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、または自動火災報知設備が未設置という設置義務違反がある場合に、建物の名称、所在地、違反の内容を公表するものです。
その施設というのは具体的にはスーパーとかそういったところですかね？
そうですね、うん、スーパーとか病院とか、
うん、あ、病院
とか物販店ですね、うんうんうん、はい、
そういったところでその消防法で定められたその設備があるんですね。
はい、屋内消火栓とか自動火災報知設備、うん、スプリンクラー設備ですね、うん、これらの設備が、うん、本来つけないといけないけれども、うん、ついていない場合についてはその建物の名称と所在地と、まあ、違反の内容ですね、うんうん、舞鶴市消防本部のホームページに掲載して公表しますよという形の制度になっております。
なるほど。そしたらこの各施設、スーパーとか病院を皆さんでこう巡回されて確認をされてということなんですね。でもしその、あ、ごめんなさい、ついていないところがあったらお店の方にまあ、お知らせをしてつけていただくように、これ設置は義務になっているということなんですよね。
そうですね、設置が義務になっている建物で、うん、まあ、必要な設備がついていない場合ですね、うん、そういった場合に公表となる場合があるということです、う
ん、もしかしたらその建物が建てられた時と今とでその内容が変わっていることもあるかもしれないですよね。その時はそれで OK だったけど、今それをつけないといけないっていう、はい、まあ、ルールもあるかもしれないので、この機会にね、ぜひ設置していただいて安全に皆さんに、ね、お越しいただきたいですよね。
そうですね、うん、
ということで、これはそしたら利用者向けですかね、主にその来られる方の安全を確保するためのと、
ね、建物を利用される方のが安心して、うん、その建物の情報を、ね、知ることができたら良いかなという制度になっておりまして、うん、この違反公表制度につきましては全国的に実施する流れとなっておりまして、うん、舞鶴市では今年の4月に舞鶴市火災予防条例を改正し、平成30年10月1日から施行されることとなりました。まあ、詳しくは舞鶴市消防本部のホームページをご覧いただきますようお願いいたします。
はい、ということでね、この違反対象物公表制度ということで、 ね、そのお店に設置が義務付けられているもの、こちらを、消防の皆さんが巡回されて、でついてなかったらその注意をして、で、まあ、つけていただくまでの間、その舞鶴市消防本部のホームページにて、ここのお店 の、 その所在地とそのついてない内容ですかが公表されるということなんですね。
そうですね、
うんうん、なのでその利用される方は、まあ、そういうのを、まあ、知っていただいて安全に利用していただくと。
そうですね、はい、建物を利用される方が、まあ、自ら火災の危険性に関する情報を入手して、うん、まあ、安心して建物を利用してもらえるよう、まあ、情報公開の意思として違反の公表を行っていくものです。
はい、ということでね、もしね、その指摘があった企業お店の方はね、速やかに設置をしていただいてですね。
そうですね、
はい、よろしくお願いいたします。はい、他にどんな。
そうですね、はい、また舞鶴市消防本部のホームページではですね、防火防災救急等に関する情報を毎月掲載し更新していますので、興味のある方は舞鶴市消防本部ホームページで検索してみて、ぜひホームページもご覧になってください。
はい、はい、ということでね、今日ね、桜井さんからは最初に危険物安全週間について、そして、違反対象物公表制度についてお話をお伺いしました。ね、この危険物って、まあ、私の中ではそういった、ね、刃物とか毒とかも思い浮かんだんですけれども、ここで言うのはそのガソリンとか軽油、灯油ですね。やっぱりこの、まあ、冬場はよく灯油とか使いますけど、例えばこの灯油って夏場どういうふうに管理したらいいとかってありますか？
そうですね、よく私たちがご家庭や事業所さんの方をですね、検査行ってよく指導させてもらうことがありまして、その時はですね、うん、灯油のポリタンクよくあると思うんですけれども、うん、その蓋が開いたままになっているのをよく目にすることがありますので、まあ、その時はその都度しっかり密閉してですね、保管するように指導させてもらっています。灯油などの危険物を保管するときは、まあ、可燃性の蒸気が発生して思いがけないことで火事になったりする危険性がありますので、まあ、しっかりと蓋を閉めて保管していただきますようにお願いします。
ドキうちあれですわ、灯油のタンクしぽしぽ突っ込んだまま半開きというかになってます。あれ危険っていうことですか？
大変危険ですね。
そしたらもう帰ったら今日すぐ蓋を閉めたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、そしたらそのもし、ね、灯油が残ってる場合はそれはもう次の冬まで置いといても大丈夫なんでしょうか？
そうですね、しっかり密閉していただいて中に変色等なければ問題ないと思いますので、うん、使用していただいて大丈夫かと思います。
はい、でね、まあ、最近まで朝晩寒かったのでストーブつけられてた方もいらっしゃるかと思うんですが、もうそろそろね、朝も晩も暑くなってきたのでストーブしまわれると思います。その際はどうですか、その中の灯油使い切ってから。
そうですね、うん、まあ、特に使い切っていただいて保管していただくの方が良いかなと思いますけれども、
はい
はい、
こう取り扱いにね、普段そのお店とか病院とかばかりじゃなくて、実際にこの聞いてるリスナーさんがお家で、ね、できる対策といいますか、そういったものがもしあったら教えていただけたら、私みたいなうっかりね、蓋開けっぱなしとかいう方もしかしたらいらっしゃるかもしれないので、どうですか、他に注意できそうなことってありますかね、一般市民の方。
そうですね、ストーブの保管ではないんですけれどもね、うん、ストーブの使用される時期でよくあるのがですね、ストーブの燃料補給時に火をつけたままね、給油したりとか、灯油と間違えてガソリンに給油して、うん、まあ、火事になったりする例もありますので、ね、うん、まあ、危険物を取り扱うときは細心の注意を払っていただいて、まあ、維持管理も含めて行っていただきたいなと思っております。
そうですね、そしてもしこぼしてしまったら、まあ、速やかに拭き取るとか。
そうですね、必要な処置を講じていただいて、はい、まあ、安全に対処していただきたいなと思います。
そうですね、もうね、もしかしたらっていうのがあるんでね、こう目に見えないじゃないですか、そういうその蒸気というか、そのなんていうんですか、ガソリンの夏だとかこうもやもやして見えるけれども、実はこう見えないけど漏れてるってことがあるかもしれないですもんね。
はい、
はい、なので、まあ、今日私は帰ったらすぐに蓋を閉めたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、ここからの放送は株式会社マイズルケーキの提供でお送りします。さて、私長野由香がお届けしておりますななこチャットラジオ金曜日、本日はマイズル市消防本部より 薄井さん、そして桜井さんにお越しいただきまして、待ち人来たるのコーナーをお届けしておりますが、薄井さんお待たせしました。それではここからの時間は薄井さんから救助についてお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこの近年の救助の概要について教えていただけますか。
はい、舞鶴市では平成17年の77件をピークにしまして、以降年間平均50件前後で推移しておりました。昨年の平成29年は平成17年の77件に迫る71件出動しております。これは約5日に1件の出動しているということになります。
平年ではその50件ということだったんですが、平成29年度では71件ということで、このそしたら救助は増えているということなんでしょうか。
そうですね、うん、大きな増えた要因としましては、うん、建物等による事故が大きな要因と考えています。
建物等による事故ということは、その家の中に閉じ込められてとか、そういうことですか。
そうですね、うん、近年増えているのが、年齢を問わず一人暮らしの方が増えたこともありまして、家の中で倒れられ、そして動けない状態でご自身の携帯電話で119をされる、でその要請を受けまして出動するんですけども、扉等が施錠されておりまして、うん、屋内に入れないといったような事案が増加傾向にあります。
なるほど。そういった一人暮らしの方が今増えていて、その高齢者の方ですとか、その独身世代の方ですとかの一人暮らしの方が、その家の中でちょっと倒れてしまって自分では動けないけれども、まあ、近くに電話があってご自身でその通報されてということなんですが、いざ実際にその現場に駆けつけると鍵がかかってて入れないということなんですよね。
そうですね、
うん、そういう時はどうされるんですか。
そういった時に救助隊の方が出動しまして、うん、まあ、特殊な器具等を使いまして窓を破壊とかしまして、うん、屋内に入るということになります、ね、
それで結構な方が助かったりするんでしょうか。
そうですね、うん、早い段階で発見された場合などはそのまま救急搬送させていただいて、うん、一命を取り留めるというふうな事案も多くあります。
そうやって自分でその連絡できる分にはいいですよね。
そうですね、うん、でまあ、近所の方が新聞がたくさん溜まってるのを見られるとか、また遠方におられる親族の方、知人の方が電話をされても出ないので、うん、不審に思って通報されるというケースもあります。
なるほど。そのご自身だけじゃなくって周りの方からの通報というのもあるんですね。
そうですね、
例えばその近所の方が、あそこの家新聞めっちゃ溜まってるけど留守かなとか。
そうですね、そういうケースもあります。
あの洗濯物ずっと干しっぱなしやけど大丈夫かなとか、はい、そういったところで近所の方が気づいて、まあ、その通報されたりですとか、あとは遠方にお住まいのご家族であったり友人の方から、まあ、電話をするんだけれども繋がらないということで、まあ、不審に思って、まあ、連絡をしてくださるというケースもあるということなんですね、はい、
そうですね。
これってその防ぎようってあるんでしょうか。
そうです、中には、私たちが出動して現場に着くと、まあ、買い物に行っていたとか、うん、少し前から入院をされていたというふうに情報をいただいて、うん、まあ、中にはおられないということが分かるケースもあるんですけども、うんうん、まあ、仮にそういった小旅行行かれるとか、うん、ちょっと 2,3 日入院しないといけないという時は、近所の方にちょっと家を留守にしますよとかいう風なコミュニケーションなり、地域のコミュニティができていれば未然に防げるのかなと思います。
あ、なるほど。そうですね、その長い間家を空ける時とかはご近所の方にちょっと行ってくるわという風に伝えてもらって、でもし新聞が溜まってたらちょっと預かってもらうとか、そういった、ま、工夫ができるかなということですね。
そうですね、
うんうん、やっぱそれが溜まっちゃうと心配ですもんね。
そうですね、うん、何かあったのかなとやはりご近所の方も心配されるので、
うん、はい、なので普段からのそのご近所さんとのやり取りが大事なんじゃないかなということなんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。でもしかしたらそういった通報があったら、もちろんその救急の方が、ね、救助隊の方が駆けつけてくださると思うんですが、もしその日常生活でばったりそういうところに遭遇してしまった一般市民の方、ね、どうしたらいいか分からないということあるじゃないですか。でそういう時に、舞鶴市消防本部の方では講習会も行っていらっしゃるということなんですよね。
はい、近いところでは6月9日土曜日10時から11時 救急講習のプッシュコースというコースを西消防署の方で実施します。
はい、こちらが、6月9日土曜日ですね。西消防署にて救急講習プッシュコースというものがあるということですね。そして他にも講習があるんですかね。
はい、6月16日土曜日9時から12時こちらは応急手当普通救命講習が東消防署防災センターの方で実施します。
はい、2つ目が応急手当普通救命講習ということで6月16日土曜日の、午前9時から12時まで東消防署にて行われます。そしてもう一つ講習が、
はいはい、防火安全講習こちらは7月5日木曜日10時から11時30分東消防署防災センターで実施します。
はい、ということで防火安全講習ということで7月5日木曜日に東消防署防災センターにて行われます。これはもうどんな方でも参加できるんですかね。
救急講習はどなたでも参加いただけます。は
い、ということでね、まあ、いざという時のためにこういった講習を受けておくのも一つかと思いますのでね、はい、もちろんそのご自身の命を守るためでもありますし周りの方、まあ、ご家族であったりもしかしたらそういう通りすがりの方がね倒れているところを見かけたりすることももしかしたらあるかもしれませんよね。そういう時にどうしようどうしようってなるんではなくって私が行きますって言える市民がたくさんいたらかっこいいですよね。
そうです ね、
はい、ということでこういった講習も消防の方では毎月実施されているということですのでもしねご都合のつく方いらっしゃいましたら一度受けてみてはいかがでしょうか。詳しくはね今日発行の広報マイズル6月号にも掲載されております、救急講習そして応急手当普通救命講習そして防火安全講習こちらが、実施予定となっております。はい、ということで本日の町人は舞鶴市消防本部より桜井明信さんそして臼井陽一さんにお越しいただきましてお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。